ダニエル書2章。ネブカドネツァルの治世の第2年に、ネブカドネツァルは何度か夢を見た。そして、そのために心が騒ぎ、彼は眠れなかった。そこで王は命令を出し、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼んで、王にその夢の意味を告げるように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。
私は夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて私の心は騒いだ。
カルデア人たちはアラム語で王に告げた。王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべどもにお話しください。そうすれば私どもはその意味をお示ししましょう。王はカルデア人たちに答えた。
私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。しかし、もし夢とその意味を示せたら、贈り物と報酬と大きな栄誉を私から受けることになる。だから夢とその意味を私に示せ。
彼らは再び答えた。
王がしもべどもにその夢をお話しくださいますように。そうすれば私どもは意味をお示ししましょう。
王は答えた。私にははっきりわかっている。お前たちは私の言うことが絶対であるとわかっているので、時を稼ごうとしているのだ。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つだ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めている。だからどんな夢かを私に言え、そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私にわかるだろう。 カルデア人たちは王の前で答えた。
この地上には王の心の内を明らかにできる者は一人もおりません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王がお求めになっていることは難しいことです。憎なる者と住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことができる者はおりません。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんな急な命令が王から出たのでしょうか。するとアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるよう願った。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンやミシャエル、アザリヤにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの使者たちと一緒に滅ぼされることがないように、この秘密について天の神に憐れみを請うためであった。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。 神の皆は褒むべきかな。とこしえからとこしえまで。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。神は深遠なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。
私の父祖の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明らかにし、王の心の内を私たちに明らかにしてくださいました。それでダニエルは王がバビロンの使者たちを滅ぼすために任じたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。そこでアルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に、王に夢の意味を告げることのできる男を見つけました。それで王は、ベルテシャサルという名のダニエルに言った。私が見た夢とその意味を、本当に私に告げることができるのか。ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。しかし、天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が、終わりの日に起こることをネブカドネツァル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。王よ、あなたが寝床で思い浮かべていたのは、これから起こることです。秘密を明らかにされる方が、これから起こることをお示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生けるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で、異常な輝きを放って、あなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も、皆共に砕け、夏の脱穀状のもみ殻のようになり、風がそれを運んで、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。王の王である王よ。天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて納めさせられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次の第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。そして第四の王国ですが、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように、先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には、ある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったように、その鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が、一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、
それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かです。それでネブカドネツァル王はひれ伏して、ダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王はダニエルを高い位につけて、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。